長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫、支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
心理的安全性というと固い言葉になってしまいますが、要は呼び慣れた名前、呼んでほしい名前を呼んでねっていう、そんな感じです。そしてその仲間で感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場、そこを目指しています。
はい、私たちは暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています。その模様をこちらのポッドキャストではご紹介させていただきます。今月配信していく回の登場人物をご紹介いたします。まず本をご紹介いただくのがマーシャさんです。その場に集ったメンバーとしてはくんぺいさん、くりくりさん、エリーさん、そして支配人のりちゃんと私トーマスです。ではここで今月の本のご紹介です。
成功者の告白、神田正則。成功への道のりにはいくつもの地雷が埋められている。売れるタイミング、事業の成長と失敗のきっかけ、持ち上がる数々の難題、全ては見えざる法則に導かれていた。全国1万人を超える経営者に成功法則を伝授してきたカリスマコンサルタントが、そのエッセンスをこの一冊に凝縮。ダークサイドにもあえて踏み込む、物語形式で語られる成功の真実。 R25 の誕生は本書のおかげと言っても過言ではありません。 R25 編集長絶賛のベストセラー、待望の文庫化。最高に面白くて最高に役に立つ。
では先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ。この成功者の告白というのを、マーシャの人生とこんな風にくっついていたから、だからマーシャにとって印象深いんだねっていうのがちょっと皆さんに伝わったのではなかろうかと思うのですが、さあくんぺいちゃん、なんか聞きたいこととかありませんか？
ありがとうございます。これなんか具体的にその何と何がこう結びついたのかなっていうのが聞きたくて、何と何って方は、あ、これって あのおばあちゃんに言われたあの一言だなっていうのと、かたやこっち側に書いてあるエピソード何だったのかなと思って。
ああ、それね。
そう、何と何がこう、あ、これ私で言うとあれだっていうの、 この本の中ではどういう風なあれだったかっていう。
これはなんかこう、この本、神田さんは成功すると嫉妬されるとか、男性でもこうバーって駆け上がってるけど突然失速したりとかすることについて書いてあるんですけど、これ以上目立つと嫉妬されるんじゃないかとか、猛烈に嫉妬されるんじゃないかとか、なんかそれが働くんだよね。で、浅川先生の場合はなんかこう YouTube とかにいろいろ書かれんだろうなっていう気持ちが湧いたって言ってました。この人は猛烈に嫉妬されるんだろうなみたいなことを、この人は、この人はって、神田さんは自分の話なんだろうけれども、人の話として書いてる。小説みたいに書いてる。そう、そこですね。そこを振り返った時に、あ、私もあるって思ったんです。それで出てきたのが おばあちゃんのその一言。
もとそこまで遡れたわけですね。
もともとコーチングで人生脚本ってあるじゃないですか。7歳ぐらいまでで自分の人生の脚本って書かれてるという。だからそこで7歳以前の自分っていうのをまあまあ向き合ったり振り返ったりとかしてる機会が多かったからもあると思います。そこもあってこの本を読んだっていうのもあるかもしれないですね。
その方やそのいわゆるご飯で日本人的なものかもしれない出る杭はというところにちょっと近いのかなと思うんですけども、うんうんうん、そこはその日本人のそのしなんかそこは触れてるんですか。この本は
触れてます触れてます。
そこ触れてるんです、うん、なんかそういう感じですよね、う
ん、なんか後ろ指刺されるんじゃ人から後ろ指刺されるようなことするんじゃないみたいな、うん、ようなことが書かれてあったと思います。うん、
なるほど、ありがとうございます。
さあではくんぺいちゃんの次はくりくりさんどうでしょう。
くりくりさんかわい
い実際になんか自分原因は分かってるけどずっと習慣でそれを持ってきてたのをどうやって、解除したんですか。
あなんか解除したっていうか、うん、そんな自分がいたなっていうことにまず気づいたのが大きかったですね。だからやっぱり優しくしてもらいたいし愛されたいし、うん、寂しいから2位だったんですよ。みんなだからめいめい泣くんですよ。私は2位になると悔しいよって泣いて給食も食べないような子供だったんですよ。負けず嫌いで。そうするとみんながすごい優しくしてくれたんですよ。優しくされたかった寂しかったとかそういうのがあったんだと思う。その自分の寂しさとかそこに気づいた、うん、だから私は寂しかったから2位だったんだな、うんまあ、なんて私って頑張ってたんだろうな、うん、超愛おしいなって、うん、だけどここ超えたいよね。ずっと2位なんて嫌じゃん、
うん、2位のメリットよりも1位のメリットの方が、うん、
やっぱり1位になってみたいし、うん、なんかこう悔しいって泣いてるってなんか不健全じゃないですか、うん、1位になりたいとか言ってるのに、うん、こう2位になりたくなかったって言いながら得てるものがあるってちょっと不健全じゃないですか、うん、その自分の不健全さっていうのに気づいて、うん、気づきました。だから解除したっていうよりも今もあります。今も怖さみたいなのがあるし寂しいからいろんな仕事を選んじゃったりすることもまあまああります。なんかねこんな手のひら返すようになくなったりはしないんですがなんか乗り越えたってこんな感じはしてます。う
ん、なんか今そうだなって思った時にあえて
そう違う選択をしてみるみたいな、また失速し始めた私っていう時が
そこで一旦考える、う
んまた失速し始めた。なんか変な漫画とか読み始めてるな私
はい漫画
現実逃避し始めてるぞ私っていうなんか
なるほど、
うん、なんかどうでもいいことをし始める私がいるんですよね。これこれだこれだとか
じゃあ常になんかちょっと自分を客観視して様子を見てるっていう感じですか。
そう、うん、そんな自分もいるかもしれない。 常にではないけど、うん、でも飽きたねって気づいてはいるってことはそういうことかもしれないですよね。
なるほど。
ありがとうございます。
じゃあトーマスどうぞ。
ありがとうございます。
トーマスです、はい、今の話を聞いておばあ様とはずっと仲が悪かったって話もありましたけど、はい、今マーシャさん的におばあ様ってどうなんですか。
そうなんですよね。本当に仲が悪いまま本当に怖い人だったんですよ、うん、お茶の先生で、うん、いつも尺差しを持っててバーンって叩くんですよ。姿勢が悪かったりすると、うん、もうね橋の上げ下げから全て、はい、叩かれない日はね1年に2回ぐらい。
マジっすか。
私今日叩かれなかったっていう
や
ば、うん、感じの人で、でもねこうね受ける場所で痛くない場所を自分で分かるから来たと思ったらそこを差し出すようになるっていうね、うん、すごい子供だったなと思うんですけど、はい、こんな家とっとと出てやると思ってもう顔も見たくない口も聞きたくないと思って出てって、うんうんうん、ですが実はですね、はい、亡くなった後に、うん、私がこう着物の世界に入って、うん、それで亡くなって祖母の、まあ、365日着物の人だったんですよね、うんうん、その着物が大量に家に送られてきたんですよ。で捨ててやろうこんなやつと思って、うん、いながら開い って、こういろんなことが蘇ってくるんですよね。あ、こんなこと言われた、あんなこと言われた、こんなことしてくれたな。
は
あ、で着物を見ながら、まあまあセンスいいねこの人。
へ
とか、なんかこう田元からいろんな紙糸が出てくるんですよ。
うん、
こうなんかちょっと日々の買い物をしなきゃいけないとか、あとパソコンとかないから、このお茶会開く時のこう時間の管理とかすごいんですよね。すごいなこれっていう、何時に火を起こして何時にこれやって何時に花に花を切ってどうするみたいな、こうなんかこの人すごい人だわと思って、なんかこう完璧主義だったし、彼女なりの、まあ私に失敗させたくない、こうなんて言うんだろう、やんちゃな子供だったから、失敗させたくない、転んでほしくないっていう気持ちで、ああいう風に接してたんだろうな、いいお嫁さんになってほしかったんだろうな、彼女なりに、大正生まれだったから、っていうのが蘇ってきたんですよ、着物を見ながら。で、まああんまり着たくないけど、まあ何枚かはこれいいものだし、これ洋服にしたら、着物としては着ないけど洋服にしたら着たいな、でもなんか適当なのにしたくないな、パターンオーダーでしたいなって思ってきたのがこれですね、たまたま今日この
ワンピースです。繋がってきています
ね。そう、おばあちゃんのなんですよ、
今日の衣装が。
祖母が着てた。
すごい、
大正生まれの祖母が着て、本当に365日着物で、夏の本当3日間ぐらいだけ、昔アッパッパって呼ばれてた、ワンピースのことをアッパッパって呼んでたんですよね。知らない、知ってる人は。そう、アッパッパを着るのが3日間、あとはずっと着物だったんです。
なるほど。だからすごい、アッパッパの時だけ叩かれないみたいなこと。
そうそう、アッパッパの時も叩かれてた。
それ叩かれるんだ。
そう、スイカの食べ方が悪いって怒られたのを覚えてる。
厳しい。
そうそう、あの我先に真ん中をグリって食べた時にバチーンって叩かれたっていうね。
確かにそれはお行儀が悪いかもしれないですね。
そう、そんな祖母でしたね。でも、まあ、そうやってなんかこう着物を通して対話が始まったわけですよね。
はあ、
死んでるあの人と。そう、で、あ、これはなんか、で日々今ちょっとずつ仲直りしてます。
あ、いいっすね。すごいすごい。え、それ着物届いたのはこの成功者の告白のビフォーですかアフターですか？
ね、着物届いたのはアフターですね。
アフターなんだ。この本があったからこそ。
あ、そうですね、きっとアフターです。アフターです。
へー。
あのコロナ中ですよ。コロナ中にみんなが、あ、でもコロナちょっと前だな、コロナちょっと前ぐらいに送られてきましたね。
へえ、すごいですね。そう考えるとこの本の存在は
すごいですよ ね、 ね。
なるほどね。
いろんなことに気づかせてくれました。
もう一個だけいいですか？
はい。
あの、マーシャさんが着物の仕事を選んでるのはおばあちゃんの影響はでもあるんですか、ないんですか？
ですね、富山で3歳からお茶をさせられて、絶対こんなんやめてやると思って富山を出たわけですよね。
はいはい、
私7歳からこの家出てやろうと思ってたから、
うん、
そう、7歳から。いつ、あの、本当のお父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんはフランスに住んでて、いつかすごい車で迎えに来てくれると思ってたの。その時はこの家のものは全部置いて身一つで行ったろうと。その時の私やっぱイメージングが得意なのはあれだと思うんだよね。あの、その時の親の顔とか祖母の顔とか思い浮かべて幸せに眠ってたもん。そのちっちゃい7歳とか8歳の時は。で、もう絶対やらない、もう着物とかもう絶対着るもんか、私はフランスに行くんだって思ってたんですけど。で、思ってたんですけど、あの、大学に入ってですね、あの、ちょっとあの先輩のかっこいい先輩というか、ちょっとこう高貴な方が先輩にいらして、こちらから喋れないんですよね、そういう人って。でもあちらからお茶会行きませんかってお誘いを、どこから私がお茶をやってたって聞いて、もうやらないんだけど、そういう人が言われるとさ、やります。
それはそうですよね。
行きます、って言って行ったお茶会、私がまだ20歳の時です。お茶会に連れてく、だから着物着なきゃ、着物着てきてねって言われたんですよ。二度と着るかと思ったんですけど、そんなね、東京のキラキラした先輩に言われたら、あ、はい、わかりましたって言って親から着物を送ってきてもらって、着物を着て、東京の五穀寺にあるお茶会に行ったんですね。
はいはい、
その先輩と一緒に、素敵な、ちょっとドキドキしながら、でその時に朝近所の美容室で着物を着せてくれたんですね、おばあちゃんが派遣されてきて、なんか楽だったんですよね。うちのおばあちゃんの着付けはきつかった。 あれはもういじめだったんでしょうね。楽だったんですよ。で、お茶会を行きました。そしたら、うちの祖母は裏千家だったんですけど、うん、最後に回った席が表千家だったんで、当時の私にはなんてかっこいいんだろう、こんなお茶席見たことない、で先生もかっこいい、うん、で帰り道に、私もしお茶を始めるんだったら次は表千家がいいかなって言ったんですよ。でその先輩が、あれ僕の先生なんです、来週紹介しますって言われて嘘、やりたくないと思ったんだけどでも行くしかない、
わ、ね、
まあ、かりました、じゃあ来週またみたいな感じでバイバイを
すごい
して、ただ脱ぎたくなかった、生まれて初めて着物脱ぎたくない、着物ってこんなに楽に着られるんだ、脱ぎたくない。そして美容室に行って、うん、今朝着せてくれたあの方を紹介してくださいって、
へ、
なんで紹介してくださいって言ったのかわかんないけど、電話かけたら、私あなたに習いたいですって言ってたんです。
すご
い。そっから着物の生活が、着物を学ぶことになって、でお茶もで、まあね、富山から東京の大学に出てきて、うん、紫の爪でね、あの爪を伸ばして、富山では絶対許されなかった紫の爪でお茶の先生のとこ行ったんですよで先生ほんとびっくりしたと思うんですけど、うん、それを見て先生が、うちに来るつもりだったらその爪はやめてもらわないといけないねって言ったの。
はいはいはい、
わかりましたって言ったの、うん、なんかどっかで、あ、やっとやめられるって思ったんですよね。これすごい不思議なんですけど、
何それ。
でその時から、まあ、日記、まあまあ休みの日とかしたりしますけど、
はい、
職人の道に行くわけですから、ね、日記をやめて、表千家の、今も私の師匠です、うん、もう80歳ですけど、そしてその私を、20歳の私をそのお茶会に連れてって、私の人生変えちゃった男性は今、あの割とお偉いさんになっていて、相変わらずこっちから話しかけられないような人です
その関係は変わらず、
変わらず、
なるほど、
向こうから話しかけてきて、はい、あんまり仲良くするとね、おばばたちに殺されますから。
あ、そうなん
だ、はい、はい、
なるほどね、
っていう感じですね。でも本当になんかいろんなそんな出会いがあり、この本があり、今
そっか、
だからあのお茶会に行かなくて、行かなかったら何をしてたんでしょうか。
なるほどね。
この本と出会わなかったら私はどうしてたんでしょうか。もしかしたらあんまり変わらないかもしれないけど、私にとってはなんかすごいことでした。
そう
です
ね、
人との出会いってすごいですね。
面白い、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
こちらこそです。
びっくりする話ばかり
本当ですか、本当
ですか、はい、でも結局おばあちゃんがされてたことをされて
そうなんですよ、
ね、だからそれもまたすごい縁だなっていうのを感じたのと、なぜ2番であり続けないといけないのに気づいたとしても、まあ、気づいてからはこうクリアしていってるけど、その前に何千2番をずっと選び続けるのか、どっかで1番を1回でも2回でもクリアできてたんじゃないかなって、子供だからなんかできるんじゃないかなって思ったんだけど、ね、よっぽど刺さっちゃったのか、
なんか間違って1番になっちゃった時はありましたよ。なんか試験って分かんないじゃないですか、うん、何番になるか、なんか間違っていつも絶対、ま、叶わない子が一人いたんですよね、中学生、まあ、高校は落ちこぼれてたんですけど、中学とか絶対叶わない子がいたんですけど、なんかの表紙で1位になっちゃったこととかはありました。ものすごい居心地悪かったですよ。
あ、居心地が 悪
かったですよ。そわそわし
たね、やったって思う子供
な、やったって口では言ってますよ、でもなんか居心地が悪い。
うーん、
2番が私らしいってい こうセルフイメージだったんでしょうね、ずっと。
うーん、なんか子供なのになんかそこまで深いんだなってすごい思っちゃって、ね、私もどっちかっていうとマラソン大会とかもうすぐ気合入っちゃうタイプだから、絶対10位以内に入るみたいな感じになって、高校もドベでみんなでわーわーわーわー写真撮ったりしながら行っても、最後何週の時にはちょっとごめんって言って入っちゃう
そういうタイプなんだね。
そういうタイプなんですよ。だからなんか目指すところがあったらつい行っちゃうタイプだから、なんかそこのなんかトラウマっていうのが、トラウマっていうか心の中に残ったおばあちゃんの言葉とか そんなに深いんだなっていうのが、うん、そんなに人を傷つけるっていうか、そう言われたらそう、私もそうな、そういう傷つく言葉とかは結構覚えてるけど、なんか忘れてるから、
なんか
すごいなと思って。
忘れてましたよ。なんていうの、うん、なんかこう、自分を振り返った時に思い出したみたいな感じです。なんか忘れてました。相手はそういうつもりで言ったわけじゃないんだけどっていう言葉ってないですか。例えば私がなんか女に勝ってもしょうがないみたいな気持ちをずっと持ってたんですよね。それって何なんだろうって思ったんですが、これはね、やっぱり自己啓発でこう自分と向き合いながら結構最近思い出したことでは、最近って言っても数年前ですけど思い出したことなんですが、私のすぐ下に弟が いたんですよ。生まれてすぐ亡くなったんですね。 2歳下に。だから私2歳だったっけ、2歳の私の記憶があるんですが、こう母はこう死産だったからショックで口が聞けなくなってるわけですよね。で私父と手をつないで病院に行ったら、母親が私を見て背中を向けるんですよ。で今お母さん今ね、あの喋っちゃいけないって言われてるからって父が言うんですよ。でも子供としてはショックじゃないですか。で何があったかよくわからないけれども、うちに帰った時におばが、男の子だったからショックよねって言ったんですよ。うち跡取りを産まなきゃいけない家だったんですね。だからやっぱり男の子は楽しみにしてたんでしょうね。でもその子が死産だったことで、男の子だったからショックよね。で祖母は、あ、祖母ね、おばはそんなつもりで言ったんじゃないけれども、私にとっては女だったらショックじゃないんだになるわけじゃない、勝手に転換するわけじゃないですか。そっから私のなんか女ってが始まるんでしょうね。
すごい2歳、
うん、すごい今始まったんでしょうね。でまた強化活動が始まっていって、でどっかほら女子校とかをめっちゃバカにしてたんですよ。女がたむろるとか、なあみっともないってずっと思ってたんですが、だからこう就職して上司が言った言葉、短い OL 生活だったんですけど、女でここまでやったの門島さんだけだよって言われた時に、全然嬉しくないなそれって思ったのを覚えてるんですよね。だからこう、だから男女は平等とかってかっこいいこと言ってるけれども、私の中に女は低いものだから比べるなよっていうのがあったんだろうなと今は思って、それが解消されてで女性ばっかりのコミュニティに入ることになったんですよそうだから本当は仲良くしたかったし、本当は人が好きだし憧れてるわけですよ。でもいや、あいつらは低いみたいなのがあったんでしょうね。だからこう羨ましいと思いながら、女らしくキラキラした人からこう遠ざけるみたいな、お人を遠ざけるみたいな自分がすごいあったんでしょうね、うん、だからそんなこういろんな、ね、祖母の言ったいい気になるんじゃないよから他の一言も今出てきましたけど、なんかそういうのってみんな少しずつ抱えてるんじゃないかな、大なり小なり、ね、私も息子と娘いますけど、まあいろいろ言っちゃってんだろうなって思いますが、まあ私みたいにこうやってなんかいろんなトラウマ、彼と彼女もきっと持ってると思うんですが、まあ乗り越えて頑張ってちょうだいって感じですはい、ありがとうございます。エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきました、ね、それぞれから本当にいろんなタイプの質問が飛び出しまして、マーシャにご回答いただきましたけど、ね、これやっぱ深掘っていくと面白いですね。
面白いですよね、うん、やっぱりその方その方でマーシャが同じことを皆さんに話しているはずなのに、うん、はいはい、受け取る箇所が違うんですよね。
ねえ、面白いなと思いました本当に、うん、
だから当然質問も変わってくるしね。
うんうんうんうん、
だからマーシャも全然違う角度から答えたりなんかしてね。
そうですね。この時間めっちゃ盛り上がるんですよ、質問コーナー。
これが本当にですね、全然知らないキャラクターの人たちが集まって、うん、なのにもかかわらずこうみんなでこうね、いい雰囲気を作るっていう感じの醍醐味な感じもしなくもないですよね。
確かにその通りですね。
うん。一方的に何かこう、はい、 かされるでもなく、はい、やっぱり自分もわあマーシャに聞きたいでマーシャも答えてくれるみたいなね、そこが本当にみんなで作る感じがとっても素敵ですよね、
はい、とっても素敵でしたねえ、まあ、こんな会を毎月開催しておりまして、その模様をこちらではお伝えしていくんですけども、やっぱり一冊本を返してこのストーリーを話していただくことで、うん、より共感ができるというか話が広がっていくというか、うん、知らなかった一面が見えるというか、なんか本当に面白い企画だなとつくづく毎回思っております。
ありがとうございます。そうですよね、はい、私自身も本当に楽しみです。自分ではこんな風には読み取れなかったみたいな部分が他の参加者の皆さんから出てくるので、うん、もうワクワクですね。
ね、本当ですよね、うん、はい、というわけでじゃあ今日はこの辺で締めさせていただきましょう。
はい、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。
待ってます。
そしてですね、ここですよね、いただいたお便りの中から、うん、毎月抽選で1名の方にご紹介しているこの本、今回はですね成功者の告白なんですけれども、うん、これをプレゼントさせていただきます。
なんと太っ腹な
太っ腹な
太っ腹な、
はい、もうここはですね皆さんなんとなくいいじゃないですか、こんな会があってもね、
ほう、
目先でやってないですよこれみたいな
利益とか関係なしにもうプレゼントしちゃいますからね。
もうどっちかというと ね、はい、出してしまうぞっていうね、もう
どんどん出しちゃうっていう、どんどんそういうスタンスですから、はい、長沢君面白いですよ。
そんな感じの流れに皆さんも巻き込まれてください。
どうぞお願いします ね、もう本当、はい、この本欲しさにで構いませんので、ぜひ皆様どしどしお便りを送ってきてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
またね、
またね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.